のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も静岡県富士宮市かなにある元っぱらキャンプ場のタープの中の特設スタジオよりお届けします。お相手はいつものように私東横名人と、
昔はね、元っぱらとか来たらすごいこうワクワク感があったんですけど、長野から来てるからかな、
まあ来てる、一緒に行ってる相手が。
まあいや、相手もそうなんですよ。周りの景色見ただけで昔は本当にワクワクして声を上げたくなってたんですけど、うん、見慣れた景色が。
僕ね、案外、そんなテンション上がってないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。いや、まあまあ、山は普通に吉野の方とかよく行ってたから。うん、
まあまあね。
まあでも規模が違いますけど、
ね。規模が違いますけど、まあ、だからやっぱりもう自然に慣れちゃってるんでしょうね、これ。
ああ。
大阪の時は本当にこういうところに来たら本当にあのテンション上がってたんですけど、もう今日は結構普通です。坂本です。
まあ、ふもとっぱら。
はい。
2年前かな ?3 年前かな、長渕剛さんが、ここで。
多分ここですよ。
多分、ここがステージなんですよね。
多分ここら辺ですよ。
一番端っこのステージがこの辺で、うん、トグロを巻いた富士山を立てたのが多分この辺りで、
この辺りです。はい。
で、
だからヘリコプターが降りたも多分この、その上の、あの、スノーピーク村の辺りだと思います、ね。
スノーピーク村ってあるの？
こっちの方にあの、ムササビタープの。
ああ、スノーピーク村ね。
スノーピーク村ね。
いや、あるじゃないですか。よくあの、僕、四万十のホテルこの前泊まった時も、
うん、
あれ、コールマンかな？コールマンか、モンベルの出店みたいなのが、
モンベルの出店、
出店っていうか小さいお店が店舗があったりするんですよ。
あ、はいはいはい、
そういうところに行くとね、
モンベルってそういうとこはなんかあれですよね、
商魂たくましい、こういうところにないんですか。なんか
モンベルの店はね、ここにはないと思う。多分山梨の方と、まああの諏訪にもありますけどね、
やっぱあるのはあるんです。
あるにあるんです。
元っぱらにはないけども、まああっても不思議じゃないです。
そうですね、
直営店みたいな。
特にあの諏訪店はでかいですよ。
はあ、いいですね。まあでもここで長渕がね、バタバタバタバタって打って、であの売店っていうか屋台のテントがめくれて、怪我して、で運ばれたみたいな。
いや、それは運ばれるでしょう。さっきあの名人とタープ立てたんですけど、全く初心者なんでなかなかあれなんですけど、名人も、このタープ一つでも風に煽られて大変でしたもんね。
そんな風あるわけではないのにね。
ないねんけど、
そらヘリコプターここで追ってきたら、で多分それでもスノーピークのあのちょっとムササビの
タープは
流線形になってるから、長渕がこのそばに追ってきてもヘリコプターで追ってきても
大丈夫、
多分大丈夫なんでしょうね。
まああれはね、安全性もいろいろ丈夫なはずなんで。
はずなんで。
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 いや、でも、やっぱこのタープ立てただけでも、やっぱ15メートルの大凧上げるってどんな物件無謀なことかってわかりますよね。要ほら、なんか15メートルか20メートルの大凧上げて、なんか引っ張られて怪我したとか、なんかあの、ひっくり返ったりしてるじゃないですか。いや、タープ一つでもこんだけ大変やのに。すごいね。ああいうの考える人。
すごいな、確かに。まあでも、まさにこういうふもとっぱらみたいなでっかいところでやるんですよね。
そう。だからパラグライダーがいっぱい飛んでますからね、ここ。
ね、後ろパラグライダー飛んでますよね。
なんかパラグライダーってニュースに出てきたら必ず落ちて死んでるニュースしか見ないから。
それしかニュースならないもんだって。
気持ちよく飛んでますみたいな。でも、見た目は、すごい気持ちよさそうですよ、やっぱ。
いや、やってみたいんですよ、パラグライダー。
やってみたらいいんじゃないですか、帰り。あ、それ入門やってますよ。あの、1日体験コース。
まあもうそういう二度とやりたくないと思うか、どっちかですかね。
まああの最初がもちろんね、あの二人乗りのやつで、後ろにあのちゃんとした人が。
ああいう人らって、何なんだろう、お金持ちなんですかね、みんなやるのって。
やる人？先生？
いや、先生じゃなくて、愛好家みたいな。だって身の回りに俺パラグライダーやってるんだってやつ見たことないもん。
でもね、俺長野に行って、長野もパラグライダー場結構あるんですよ。で、ちょっと興味が湧いた時があって調べたんですけど、そんなに高くなかったですよ。
あ、そう。
パラグライダー自体も、あの、まあ、20万ぐらいで。
まあでもね、上から追ってくるやつで20万だったら、 まあ、安いんじゃないですか。
うん。まあ、その、もちろんピンキリあるんでしょうけど、多分大体20万ぐらいでいけたような気がする。
でも、1万5千円のパラグライダーって、
嫌です。
命預けるの嫌じゃないですか。
で、あとは、1回飛ぶのに何千円かいる。
あ、でも何千円なんだ。
そう。もちろんスクールとか入門コースはもっと高いんですけど、うん、なんか、その程度で、言うほど高くはなかった気がする。
まあまあ。
ライトプレーンとか、持つこと思えばね。
まあでもやっぱりそこまで行く足の値段とか、
そうそうそうそう、
宿の値段とかで考えるとやっぱり、
まあスキーよりもちょっと高いかなっていう感じはしますよね。まあ
スカイダイビングはもっと高いんでしょうけど、
まあ飛行機飛ばさないといけないからね。うん、まあそれに比べるとパラグライダーは、まだこの空中系のお遊びの中では手出しやすい方じゃないですか。
いやー、いいなー。でまあこの長渕の多分ステージが立ってる奥で、
うん、
ちょっと牛がいるんですよね。
あ、黒いスノーピークの向こう側にね。
そう、黒いスノーピークの後ろ。スノーピーク多いな。
うん。
でも長渕のあれライブ聞いてたんですかね、あの牛さんたちも。おそらく。
いや、聞いてたでしょ。
ねえ。
父が出んようになったりとかするんじゃないですか。
せいせいって言ったら。
そうそうそうそう。
いやー、でもね。
うん。
もう夏休みにも入ってるわけで、おそらく今日7月の21日の土曜日なんですけど。
いや、おそらくじゃなくて、そうじゃないですか。
いやいや、夏休み入ってるから。
ああ、入ってるからね。
もう多分、お子様方もね。
うん。
まあ、夏休み初日でいっぱい来るんだろうなって。
多分、人生で一番楽しい日でしょうね。
まあ今は、分かってないけどね。
うん。小学校の時であればね、うん、人生で一番楽しいのが夏休みの初日でしょ
う。うん。
いやー楽しかったな、あの日。
楽しかったね。
うん。なんか、あの開放感って、もう味わえないから、
ね、まあでも、通知表を見せないとダメっていうのがあったから。
え、でも、どうせあれでしょ？ん？標定は 4.3 とかそんな感じで、だいたい4と5しかなかったわけでしょ？
そんなに優秀じゃなかったですよ、小学校の頃とかって。
あ、そうなんですか？
小中は、まあ、中はそうでもないけど、小学校なんかもう、落ち着きやらないって書かれてた子ですから、僕も。
僕はまあ通知を見せるの嫌じゃなかった。
あ、そう。
はい。
優秀だった。
ほら。
のかな？
授業と宿題真面目にやる子だったんで。
ああ。
小学校の時それだけでいいじゃないですか。
まあまあね、基本は。ほ、う、ら、ん、まあやってなかったんで。いや、そうなんですよ。で、もう夏休み入ったというのも、僕、実は先週に3連休だったじゃないですか、海の日で。
あ、そうでしたね。
そうそう。で、坂本さんも僕もこの法突破に行くからっていうので、本当はちょっと空いてる日方がいいかなっていうので、うん、日月で月曜日有給取った方がいいかもしれないねって言ってたけど、うん、まあ、不確定だから有給取れるかどうかも、ちょっと土日にしましょうよってこうなって、
うん、
で、でもやっぱり二人とも有給取れたんで、
うん、
明後日は全然オフになるんですよ。
うん、
まあ、夏休みですよ、もう半分。週休3日。ですよ、
うん、
ほぼ今ね。
まあでも2週連続で週休3日を体現すると、人間週休3日がいいっすね。
いいってなりますよね。こんだけ、ね、自由に。まだ経済も回るわけじゃないですか。人が
動くと。やっぱり2日と3日って違いますね、休みで。あの間に1日入るって。何がちゃうんやろ。
いや、だって、もう、あ、もう終わりみたいな。
そう。明日で終わりか、
うん、
もう終わりかっていう、その中1日あれば、
うん、全然違う。もう木曜日ぐらいから、
うん、
もうすごく気持ちが明るく過ごせましたからね。
そうそうそう。
もう明日で終わりじゃんって。
せめて金曜日は反動にするとかね。
ああ、まあまあ、働き方改革ってそれぐらいやらないとダメなんでしょうね。
もう働かんでええやん、日本人。
まあ、暑いし。
うん。いや、誰かが働いてくれてるでしょ。AI とか。
まあ、またそこまではいかないけどね。で、まあまあ、僕は実は先週に、ライブに行ってたんですよ。
うん、知ってる。
うん、
サカナクションですね。
違う。まあ、またね、嫁さんの趣味で行かされるわけですよ。一人で行くん嫌だからっていうので。何回か行ってるんですけど。
行かされるっていうことは行くの嫌なの？
いや、でもないけど、
うん、
J-Wave。
じゃあ誘われたでいいじゃないですか。
誘われて。
うん、誘われて行きましたでいい、
うん。誘われて行った J-Wave ライブ。まあ何年
か。J-Wave っていうバンドがおるんですね。
綺麗な指してたんだ、
ね。J-Wave ですよね。
うん、ラジオ局ですよ。FM ラジオ。
聞いてます ?J-Wave。
あ、聞いてますよ。
長野入らないからちょっとわからないですけど、うん。
だから、ね、東京 FM の、
うん、
グループと、
うん、
ジャファン FM リーグっていうのがあって、
うん、
要は FM802 とか、
うん、
なんだ、ジップ FM とか、そっちの後発の FM の、まあなんだろう、まあまあまあ、機関局みたいな感じですよね、JWAVE ってね。
FM ってみんな聞いてるんですか？
うん、いや、もう。
特にあなたの場合、車乗らないので、どこで聞くんですか？
朝、かけていたりしますね。
え、通勤途中に？
ええ、朝起きた時に。
あ、テレビの代わりにか。
おはよう日本が、もうなんかもう新規臭いなと思ったら、うん、FM をかけてる。
あ、なるほどね。うん、なんか、爽やかな朝を、なかなか。
一人でね。今起きてこないから。朝5時半とか6時ぐらい
なんかボールにカフェオーリー入れてくれたりとかしない？
そんな、自分でペーパードリップのコーヒー入れて、
うん、で、おはよう日本が新、ちょっとそもそも名人の新規臭いニュースっていうのは何なんですか？あれでしょ、なんか変な会社がなんか変な新人コンパみたいにやるときは喜んで見るわけでしょ。
エリアマネージャー総選挙だったよってそうじゃなくて。
一般の人はそっちの方が新規臭いでしょ。
いやいや、もう介護だ。老人だとか、うん、ちょっと重いじゃないですか、朝から。
ほんまに新規臭い方やな。
本当に新規臭い方だったら、プチって消して、うん、役所工事のラジオを聞いたりとか。
汚いもんから目そらすように来てるわけですよ、ね。
それか、日本放送のね、うん、またちょっと、ラジオ聞いたりとかするわけですよ。まあ今。
こっちで浜村淳がいないからね。
まあ浜村淳聞いててももうやれやれって思うから多分 FM つけてるような気がするけど、うん、まあまあ、JWAVE聞いてるわけですよ。
朝から音楽流してくれんの？
流してる。まあ別に。
お魚天国みたいなやつとか。
お魚天国
なんかこう明るいやつ、朝だよっていうような。
曲みたいな。
ああ。まあ
大阪で言うと FM 心、
はいはい、
みたいなのを、まあ、うち我が家は
すごい FM 聞いてますね。
まあいろんなラジオ聞きますね。
すごいな、
うん、
まあ、最近 FM も全く聞かないですけど、まあじゃあその JWAVE っていうのはそういう FM 局なんですね。
局知らなかったわけではないと思うけど。
知らなかった。
何名か行ってるんですよ。あの、うん、2年か3年前には遊戯第一体育館、
言うてもでかいとこで。
でかいとこ。
あの、あれでしょ？スノーピークのタープみたいな形
で。そう。あそこで、またライブでいろいろまた、う
ん。はいはいはい。
やるんですけど、まあ、今回は、初めてです。僕、横浜アリーナに行ってきたの。
新横浜駅からちょっと歩いて、
うん。
で、あれですよね。あの、ジャンプとかジャニーズのコンサートの時には、あの、ファンが周りの家に迷惑かけたりとかして、ちょっと炎上したりするとこですよ、ね。
そうなの？
まあ、出待ちっていうの？
ああ。
まあそういう
の。でも横浜アリーナ綺麗ですね。
だいぶ、できてだいぶ古いですけどね。
古いけど、うん、もう全然お手洗いとか、男性はね、
うん、
そんな並ぶことなく余裕があって、うん、トイレも綺麗し。
すいませんね。
ん？
いや、ほんま、いつも思うんですけど、うん、あの、特にそういうちょっと女性が多いようなライブの時に、うん、ちょっと片身狭いじゃないですか。
そうね。
同じ面積いらないでしょ。
そっか、女性のお手洗いもうちょっと小さくしたらいいんじゃないですか。一個一人当たりの面積を。
え、あれ以上狭くするの？
できないかな。
あ、でもなんか扉をこうなんていうの、うん、丸い回転式にするとかいろいろ
あるじゃないですか。うん、こう折りたたみ式の扉みたいなでしょ。
はいはいはい。
あれですよ、もうちょっと。入るんじゃないかな。男性をもっと小さく
て。一時飛行機のあの椅子も互い違いにしたらもっと乗れるんちゃうかみたいな。
奴隷船みたいな。そうなんですよ。でまあまあ JWAVE のライブ行ってきて、
うん、
でまあでもやっぱりね眠たくなっちゃうんですよね。
えだって代々木第一体育館ですからみんなスタンディングじゃないの？
代々木第一まあスタンディングでも
椅子もあるんですか一応。
うん、あの、で、横浜アリーナも、全然、
うん。あ、そうか、行ったのは横浜アリーナ。
そう。横浜アリーナも別に座ってもいいし、
うん、
で、出てくるメンツが、そんなに、うん、わーって感じじゃないんですよ。
え、
その、ロックしてるぜみたいな感じじゃないから。
タオル振らんでタイプの人たち。
うん、そんなタオル、うん、しんどいじゃないですか。もともと JWAVE のそんなね、
うん、
まあ、言ったらフェスですよ。フェス
ですからみんなタオル振り回す曲持ってくるわけでしょ。
No.
湘南の風とか出てくるわけ。
No. JWAVE そこは。だから、そんなにロックロックしてないんですよ。
え、じゃあ、なんとなく、安入な感じの。
安入な感じの、
うん、
その日見に行ったのはね、
うん、
大橋トリオ、スキマスイッチ、離れ組、平井貴。
大橋トリオっていうのは？
大橋トリオっていうのは一人。一人だけど大橋トリオなんですよ。
だから劇団一人みたいな感じなの。
まあ言うたらそうそう、ユニット名コーネリアスとかね、うん、離れ組、平井堅、ユニコーン、歴史。
え、ユニコーンって奥田民
生。そうですよ、この再結成してるわけです
のユニコーンですか。
ユニコーン、ユニコーン、
まあそりゃそうやろな、ユニコーンやねんから、うん、
でまあまあ、いやまあもともとあれじゃないですか、そのスキマスイッチとか離れ組みたいなカタカナで
ありますね、
やるような。うん、まあ、でみんな J-Wave の育てたっていうわけじゃないけども、なんかまあ坂本さん言うところのアンニュイ音楽ですよ。
あ、J-Wave が育てたんですか、その人たち。
育ててるわけではないけど、
いまだに802にはアイコを育てたのは俺らやみたいな感じがありますけど。
うん、違うと思うぞ。
俺も違うと思うけど、
FM どうせ FM FM 大阪だと思うぞ。
うん、
アイコ育てたのは
802に出てたじゃないですか、ずっとアイコ、あのブレイクする前から。
どちらかというと関東牧原の領域じゃないか。
あ、そうなの。
うん、
まあそこら辺は難しいんですけど、なんかプロレスみたいになりますよね、新日本プロレスとか全日本みたいに。
まあでもやっぱり息のかかった感じではあるんですよね。だから
で奥さんは J-Wave っていうのが好きなの、それともその中で推しというか好きなミュージシャンが出るから行きたいわけ。
うんとね、
何回か行ってるってことは
多分大体、まあ一回、こいつらが出たら行ってるなっていうのを、大橋トリオと、離れ組と、歴史。
全然分かれへん。
歴史って分かんないですか？
分かんないです。聞いたことないもの。
あ、歴史ってだから、歴史のネタを歌う人。
聖徳太子がーみたいなやつでしょ？
違う。縄文土器、弥生土器、どっちが好き、うん、みたいな。
何が楽しいんですか、それ。
よう分からん。なんか面白いみたいな。
サブカルなのかどうかも分からんわ、それが。
サブカルかもどうかも分からないし、で、大体みんなその辺好きなんて、僕らよりも年上なんですよ、まだ。
え？
多分、だから来ているフェスだけど、うん、まあ、もともと音楽、今の子、そんなにライブとか行かない、うん、まあ、行ってるんだろうけど、うん、もう、やったらね、平均年齢高いんですよ。
もう、サザンのライブみたいな。
みたいな。で、みんな歴史のファンは、稲穂を持つんですよ。稲穂がそのグッズになっててね。
ああ、うん。本物じゃなくてね。
稲穂のなんかオブジェみたいな。うん、稲穂を、ほうって言ってやるんですよ。
もうそれはあれですね。オリックスバファローズが吉田の時にあの、鉄アレ持って応援するぐらいかっこ悪いですよね。
でもみんな、稲穂を持って新横浜からみんなやってるのと、歴史の T シャツの後ろに歴史ってカタカナで書いてあって、うん、で、前からは紋付き袴のデザインがしてある T シャツ。それを着た、
いや別に止めませんけど。
おじさんおばさんが、稲穂持って、ああ、この人についていったら横浜アリーナ行けるんだって。わかりやすい。
コスプレやんもほとんど。
なんか、ちょっと僕らは恥ずかしくて、歴史は僕も好きだけど、うん、まあそこまではね、みたいな。
明治の中では、うん、誰目的なんですか？
誰目的もない。
だって眠たくなるって言ってたじゃないですか。
大体ね、大橋トリオの時はいつも僕寝ちゃいますね。
あ、
疲れてるから。
音楽が気持ちいいからね。
なるほど。いや、そうなんですよ、うん。名人の落語ほど気持ちよく寝れるみたいなあるじゃないですか。
あるあるある。
うん。
え、でも、まあ、スキマスイッチとか平井堅みたいな僕でも知ってるような
メンツ。でも平井堅も、本人も言ってましたけど、うん、新規臭い曲ばっかり歌うんですよ。だからもう、ストリングスでしか歌わない。あとは何、でっかいチェロ見て、チェロじゃない、何
チェロ、
チェロじゃなくて、こういう、オーボエじゃなくて、
コントラバスみたいな。
コントラバスで、ドーン、ドドドドドーンみたいな。
眠ったな。
ドーン、ドドドドドーンで、またあの、
それでまた古時計の、とか歌われた日には。
いやー、古時計とか。
まだその方がキャッチャー。
だけど、そうじゃなくて、なんかすごいドロドロした曲。敷いているんでしょう、みたいな、なんか。
なんだ昔のさだまさしの精霊流しみたいな、う
ん、でもなんかその今の平井堅ってドラマのタイアップで、うん、やったらちょっと暗い曲歌ったりするじゃないですか。
しますします
ね。なんでしたっけ、
なんかおどろおどろしいのばっか歌ってる、
新喜劇団歌ばっか歌ってる、すいませんって言いながら笑い取ってましたけど、
うん、フェスなのに、
フェスなのに、で、またフェスって、外でタオルぶん回すみたいなんだけど、うん、まあみんな、もう、年寄りに優しいから、うん、まあだから横浜アリーナなんでしょうね。
まあまあまあ別にそれは奥さんの趣味なんで、
うん、まあそれはまあとやかく言う
必要も、うん、とやかくは言いません
が、
が
フェスってそもそも、うん、まあこういうね、まあまさにこういうところでフェスってやるわけでしょ、行ったことないけど、
まあ基本やっぱりこの麓っぱらであるとか信州の方のね、もともと夏はスキー場みたいなとこ、
富士ロックフェス
苗場とかそういうとこでやるわけですよ。でしょ、もうだから長野なんてフェスだらけですよ、
うん、
夏は。
そうなんだ、
うん、軽井沢のあたりもそうですし、
うん、でいろんなところでいろんな曲をやって、うん、外国外たりが来てやるわけですよね。
ジャズフェスとかね、
うんうん、まあまあまあまあまあまあ海外から、うん、まあ、輸入されたこういう文化なんだろうって、みんなテント張って行くわけね、
うん、まあまあそれはね、原理を求めればウッドストックとかそういう風になるんでしょうけど、
うんうん、でそもそもなんだろう、まあ平均年齢が高いプラスやっぱり女性のファンが多いんですよ、
うん、
こういう場合は男よりも。で多分みんな狙いがそれぞれお気に入りがあるから、うん、みんなその時でどうしてんのかなってよく分かんなくて、うん、まあそのジェイベルのこのライブは特にタイムテーブルが決まってないんですよ。っていうのはみんなに均等に音楽 を触れ合ってほしい、発見の場にしてほしいから、
あ、要は出てくる順番分かりませんよっていうことですね。
何が出るかな、何が出るかな、
歌う方はもちろん分かってるんですよね。
そうそうそう、もちろん急に
じゃあ次お前みたいな。
M1 みたいに。かっこいいじゃないですか、それはそれで、うん。まあそうじゃなくて、まあ誰が最初。まあ前座は多分こいつやろうなっていうの分かるんですよ。一番デビューしたての子が。
その前説で平井堅は使えないでしょ。
そうそうそう。で、その順番で言うと、まあ多分ユニコーンが一番これでは最後来るんだろうなっていうのは、まあみんな
分かってる。まあまあまあまあね。
うん。だから、なかなか来ない人もいたし、ユニコーンが多分最後だろうかなっていうので来ない人もいたし、まあその予想をするのも楽しいっていうのはあるんですよ。
楽しいですかそれ。
いや僕はそれは楽しかった。
次誰出てくんやろうって。次
初回誰が来るのかな。
あれでしょ。ほんで吉本の劇場みたいに隣にこう紙みたいなのがあって、うん、ペラってめくったら平井堅って書いて。
書いてないない、ね。だからそれはでかいディスプレイに、うん、The next artist is 平井堅。おお。ってやるんですよ。
すいません新規臭い歌で。
そう。どう。まあ、それはそれでライブの楽しみなんですけど、まあ、その歴史がぶち壊したんですけどね、
うん、
次誰だからって言っちゃって
何やねんそのなんかあの紅白歌合戦の時の河合直子の前のお前吉川晃司みたいな
まあまあバックバンドの、ね、うん、演奏してる人が次もやるからねっていうのも次 の、 あの大橋処理でやってもらうからって言って言っちゃって、
うん、
あああで、まあ、それで、それはそれでまた盛り上がるからよかったのと、うんうんうん、まあ、歴史っていう人は、まあ、やっぱりすごい芸達者で面白いんですよ。
はい。
まあ、その場でアーティストが、他のアーティストの曲を歌ってくれるとかね。
うんうん。
まあ、ユニコーンが出るから大迷惑も歌ってくれましたよ、歴史。
マジで？
うん。
行けばよかった。
歴史が歌大迷惑ですよ。
ユニコーンは何歌ったんですか？
ユニコーンは大迷惑歌ってなかったな。
そうか。
うん。でね、言いたかったのは何かっていうと、いや、こういうフェスとかそういうのを楽しむときって、うん、均等にやっぱり楽しまないとダメだけど、隣による女の子はね、女の子っていうのは多分僕らよりもちょっと上ぐらい、45、6ぐらいの女の人で、うんうん、あの、ライフに出てくるあの、ムロツヨシの追っかけみたいな。
ちゃんとして？
そう。
ちゃんとしてみたいな。
小金沢さん、漆原さんでしたっけ、はい、子孫のがやってる。
昨日のあのね、昨日もテレビで出てましたけど、うん、生まれる間際の妊婦さんのコント面白かったです。
ちゃんと、ほんとちゃんとしてみたいな感じの、うん、あの人ほんと女にしたらこんなんなんだろうなっていう人が、
失礼な話や。
いて、
うん、
で、その人はもう、ずっと不機嫌そうに見てるんですよ、腕組んで。全然立ちもしないし、はい、うん、僕らも、まあ、よしよしここ立った方がいいかなっていうのは空気読んだりとか、
うん、
まあ、それも、立つの、6時間、7時間でも長丁場なんで、
やっぱりね、
ライブ自体が
体力のこのね、ちゃんと
それは、まあ、配分しとかなダメだから立つべきところは立つし休むべきところは休むしっていうんだけど、うん、ずっとその女の人は
腕組んで
体力そうにして、で奥さんはあの人多分仕事で来てるんだよ、
仕方なくね、
ライターか何かで一応全部チェックしなきゃダメだから、でも、ね、そうなんだよ
ライターの人もうちょっと楽しそうな顔するよ。
多分ね。いや、それ見てたらすごい不快で、
うん、
で、僕もそんなに興味ないけど、一応、よいよいよいってやっぱりするわけじゃないですか。
まあ、たまにね、ライブに行って目の前の人が座ってたら見やすいよ。うん、見やすいけど、うん、お前、帰れやって思う時あるじゃないですか。
うん、もう帰れやって。で、そうそう、もうすぐ駐座して、うん、すぐトイレ行く。で、トイレ1時間ぐらい帰ってこなかったりとか。
病気かもしれないからね。いや、
まあまあまあまあまあ、難病かもしれない。
うんうんうん、
でも、まあ分かりましたよ、誰のファンかって。ユニコーンだったんですよ。
まあそうでしょ
う、ね。もう、信じられないぐらいユニコーンの時にもう踊りまくってましたよ。
まあやっぱ全然違うもん。
最後涙流してて。
まあそういうのが。
気持ちは分かるけど。
まあでも、主催者のテーマとしては、うん、あのそれぞれの音楽を楽しんでくださいねっていうのがあるわけでしょ、うん、フェスって。
だから順番を、まあ、明示しないし、まあそれはそれで僕は楽しいな、出たとこ勝負だから楽しいなっていうのはいいなと思うんですけど、う
ん、まあ、そういうのでいくとほらね、あの、まあモーニング娘とか AKB とかそれからジャニーズとか、うん、まあいうアイドルオタの人たちって。あの、まあまあ、そんなに売れてないアイドルだと、なんかそのフェスじゃないけど、イベントなんかでこう、
まあまあ、あの、
いっぱい集まったり
する。構成するっていうのありますね。
でも、ああいう時のアイドルオタの人たちっていうのは、他のアイドルも必ずちゃんと応援しますよね。
まあ、それは礼儀なん
礼儀。まあ、自分らももちろん応援してほしいからっていうのもあるんですけど、うん、ペンライトも同じね、うん、そのカラーにして一緒に振るし、で、そもそも、場所も譲るじゃないですか。
うん、
まあ、僕もアルスマグナの時やったら、例えばアルスマグナが終わったら後ろの人たちに最前列を譲って、うん、でも帰らずに一緒にペンライトを振るみたいな、ああいうのを見てると、アイドルのオタの人たちが民度が高いですよね。
ですよね。で、僕の
一斉に帰ってたんが韓流やったわ。
ああ、
その時にあの韓流のちょっとアイドルも来てたんですけど、一、うん、人
何弾丸少年とかそのやつ、
いや、もう東方神起やったかな、なんか、とにかく一人だけ来てん。
超特急とか。
あの、ソロで一人だけ来てて、それが帰った瞬間に、オブハン全員帰ったわ。
あ、
ものすごい韓流のイメージ悪くなったもん。
悪くなるね、それね、うん。だから、で、右隣はそのユニコーンのファンで、もうやったらもう手をこうやって、もうすごいノリノリなんですよ。
手をこうやって、手をこうやってって言ってるの多分分かれへんと思いますけど、うん、これあの、鉄&トモのあの、昆布の真似みたいな感じね。
そんな感じ。で、もうすぐ体前後に揺らして、うん、またそれも可愛らしい動きしてるんですよ。
おばはんやのに。
おばはんやのに。漆原さんなのに、
うん。
で、その左と、僕らの左隣は、うん、分かった。で、隣に、僕の隣に、70ぐらいのおばあさんが座ってるんですよ。
それは歴史やね。
違う。で、その隣にその娘がいて、
うん、
その娘は和服着てるんですよ。
それは歴史やね。
じゃない。平井健だったんですよ。平井健が終わった瞬間に、まあ、お母さんのことを気遣ってか分かんないけど、帰っていったと。
うんうんうん、
まあ、やっぱりその、なんて言ったらいいの？このアーティストのアソートセットみたいなライブで、やるときのなんか礼儀ってやっぱりあるんじゃないかな、とは思った、なんか。
まあ、そのアーティストに罪はないですけど、
うん、
少なくとも僕のあの時に来てた韓流のアイドルの人のイメージは悪くなりますからね。
やっぱ悪いでしょ？
はい、悪くなりますし、うん、ですごい例えばアルスマグナであったり AKB であったりっていう時に、
うん、
例えばその、まあジャニーズのファンの人たちが一緒に振ってくれたりとか、うん、ジャニーズの時に AKB の人たちが振ってくれたりとか、まあジャニーズが出てくることはそうはないんですけど、
うん、
そういうのがあると、そのアイドルも好きになるじゃないですか。
まあまあそうですよね。
応援しようって思うじゃないですか。
うん、まあエール交換みたいなもんです
よ
ね。
そうそうそうそう。それはね、
うん、
やっぱりラグビーでもサッカーでも野球でも あって叱るべきだと思いますしね。
ああ、そうですね。オールスターとかでね。
そう。
応援、よそのチームの応援するのも楽しい
ですよね。
いいな、これ、この応援っていうのはあるわけだから。
そう、オールスターに出てきて、
うん、
ね、例えばオリックスのファンの人が、オリックス以外のバッターの時は座ってたら嫌でしょ。
いやいやいやいやいや。
まあ、そんなやつはオールスター行かへんと思うけど、思うけど嫌じゃないですか。でもたまにね、
うん、
まあ、それはもう、あの、ジャニーズであれ、AKB であれ、アルスマグナでも、いるんですけど、
うん、
推し以外はほんまに思んなさそうなやつでいる。
いや、
同じグループなのにっていう。 まあ、極端な話で、まあ、例えば嵐やったら、松潤には手振るけど、それ以外には手振れへんみたいなやつがたまにいるじゃないですか。
まあ、人それぞれっちゃそれぞれなんだけど、なんか、人間性大丈夫みたいな。
あれがよくわからないんですよね、本当に。推し以外目に入らないっていう。
ねえ。
うん。ね。やっぱり、ちょっと同じ界隈だといいんですけど、今のフェスのあれを聞いてると、まあみんな自衛部の息がかかってるっていうなんか、あれらしいんですけど、
うん、
でもやっぱり、俺が聞く分には、あまりよく知らないメンバーと、まあ平井健とかスキマスイッチ、だから俺が言っても多分スキマスイッチ平井健は聞くと思うんですよね。うん、
でもスキマスイッチは、超ベテラン感でできて、もうなんかね、スタレビみたいになってましたよ。
スターダストレビューみたいな。
根本さんみたいな感じに、だんだんいい感じに吹けてきたなって。
スキマスイッチって、
全力少年。
全力少年しか知らないんですけど。
まあ、全力少年、めちゃめちゃ盛り上がりましたけどね。
いや、そ
りゃ
そうでしょ。うん、そりゃそうでしょうけど、
うん、
それ以外知らないっていうのは問題ですよね。
まあね。
あるんですよね、もちろん。
あるあるある。
あんだけ頑張ってはるんですから。
うん、知らんけど。
いや、多分。俺らが知らんだけで、
でもね、やっぱりさすがに J-Wave を結構聞いているから、
うん、
あ、耳にしたことあるねって曲はいっぱい流れるんですよ。ああ、なるほどねって。
でも全力少年歌うわけでしょ。
歌。
いや、まあまあ、もちろんそういう時は必ず歌うわけじゃないですか。え、藤井フミヤみたいに切れへんの。まだトゥルーラブか。
それはね、大人に、みんな大人に、みんなそれは気遣おうよ、うん、ファンも。
いや、藤井フミヤも最近丸くなって、トゥルーラブ歌ってくださいって言われたら、うん、はいって言えるようになりましたって言ってたよ。
あ、そう。
昔はめっちゃムカついてたらしいですけど。どんな番組出ても、どんなしょうもないあの、イベント行こうが何しようが、どこ行ってもトゥルーラブお願いします。
何歌ってほしいんだろうね、みんな。何歌いたいんだろうね、フミヤは。
いや、だからこっちとしてもチェッカーズを頼んでいいかどうかも悩むやん。
確かに。
で、じゃあソロになっての代表曲って、トゥルーラブしかないやんか。
F ブラッドの曲はギリギリ OK? みたいな。
F ブラッドは今 F ブラッドやから、OK なんですけど、F ブラッドのヒット曲ってなんか知ってます?
シューティングスター?
いや、一般の人ほとんど知らんと思うで。
え、なんですか?
ないや。俺の中ではないわ。トゥルーラブしかないわ。
トゥルーラブ。うん、まあ、それか、あの、サルガン石の曲歌ってくれるかとかね。
それは、
それ一番怒るかな。
あれは、サルガン石に渡せんかってよかったな。
ね。
流れる雲のようにかなんかのやつでしょ、
う
ん、
白い雲のように。
あ、白い。あれ、いい曲ですもんね。
いい。
そやん。だって、有吉歌えへんでしょ
だって森脇がいないから歌えない。うわ、歌ってたね、どっかで。
うん、だから、いや、でも、ああいうのってありますよね。だって、やっぱ、荻野目洋子とかちょっと心配するじゃないですか。
え、いいんですか?ずっと、あれで、みたいな。
今年に入っても、やっぱり、ダンシングヒーローお願いします、みたいな。
まあ、それは分かってますよ、多分。分
かってますかね。
渡辺美里も分かってますよ、多分。
いや、渡辺美里はあるでしょ、まだ。
いや、いろんな曲あるけど。
いろんな曲あるでしょ。
うん。変わり始めた前。
あ、でもやっぱり、行って、まあ、例えば3曲、4曲、フェスで渡辺美里見て、マイレボリューションなかったら、
ちょっと、外されたみたいな。
くっそ、シャに構えやがってみたいな感じになりますし、
うん、
歌ったら歌ったで、なんで歌い方変えんねんって、こう、思いますからね。
オリジナルで歌ってくれよ。
そう。もわーい、レボリューションみたいな、なんか、変な歌い方されても嫌じゃないですか。
まあ、渡辺美里やっぱすごいですね。西武ドームのやっぱあれ、イベントに来てくれるんですね、西武の。
だって、
つながりが深いから。
西武ドームの。
西武スタジアム、西武球場とつながり深いから、
うんうん、
並びで、松崎しげると、デストラーデと、
デストラー
デと、渡辺美里が並んでましたよ。その、フェスみたい、フェスじゃないな。
ハンドドッグとかも結構やってなかった西武。
やってると思う。ハンドドッグ入れてあげてもいいのかもね。
うん。
松崎しげるは真っ黒じゃなくて真っ青になってましたけどね。
いやでもまあそうですよね、うん、だからそう 難しいですよね、フェスの並び。
そう。まあ、フェスってでも、そもそも、で僕、本当にその野外のフェスって行ったことないから、
うん、
そもそもコンサート自体結婚するまでほとんど行ったことがなかったんで、
うん、
どうなのかなって。
だからね、まあ、今年あるかどうかわかんないですけど、去年か一昨年かね、うん、そのフェスに TOKIO が出てきて、
うん、
すごい盛り上がったりする
じゃん。かなりベタな曲をやっぱりみんな聞きたいんですよ。
聞きたいですからね。いや、でも、TOKIO だったら、例えばその目的が、サカナクションか、そのユニコーンかなんかわからないけど、TOKIO やったら許せるようなとこもあるじゃん。
あらあら、だからザ・歌謡曲をやっぱ挟んでくれたら盛り上がるんですよ。
盛り上がりますよね。
うん、もうみんな知ってる。
みんなが知ってる曲っていうのはね。
そう。
ジェイブは微妙ですよね。
いやいやいや、でもまあ、ベタな曲を歌ってくれたらいいわけですよ。
いや、でもある意味、横浜アリーナの中に6時間とかきつないですか？
きつい。
これね、今タープの下で風浴びながら、
うん、
遠くの方で音楽鳴ってたらすごい気持ちがいいと思うんですよ。
うん、
まあ言うたらね、こう、フェスってこんなんじゃないですか。
まあまあ、野外フェス、
ね。野外フェスっていうのは。
まあもっといっぱい。
うん、まあもちろん難民キャンプみたいですけど、うん、これやから6時間でも8時間も耐えれるんですけど、俺横浜アリーナの6時間耐えられないですね。
確かに、ね。
出入り自由なの。
出入り自由。で、また小さいんですよ。アリーナって言ってるけど、全然アリーナじゃなくて、
うん、
何？楕円形の一番遠いところにいるみたいな感じなんですよ。
端と端
みたいな。端と端にステージがあって、
うん、
一番だから、大きく使うバージョンの横浜アリーナの配置でしたね。
ああ、一番客入るパターン。
客入るパターン。
パターンですよね。そうですね、でもまあ、フェスは行ってみたいですけどね。
うん、
やっぱどうしても帰りの渋滞とか、
そう。
入る時の。
まあだからさすがにもうね、贅沢だったけど、しんどいから泊まろうって泊まりましたよ。
帰れないですもんね。
帰れんことはないけど、
うん、出れないし。
そう。もうなんかしんどいし、もう近所のホテル取ろうかって。
そうそう。いや、本当にでも、たまにその野外のライブ、サザンとか、ハマーショーとかいろいろ行きましたけど、うん、出れないですもん。
うん、
中から。
まあ割り切って泊まるとか、
そう。
した方が多分いい。
なぜ今日ふもとっぱらに入った時に車が5台ぐらい並んでるだけで渋滞やって思ってましたもんね。
いや僕が？いや坂本さんでしょ。
いやキャンプ場入んのに5台も車待つのみたいな。長渕剛の時ってどんなんやったんでしょうね。いや
みんなよく訓練されてるんだなって。
いやもうそれはね、帰りのバスなんか阿鼻叫喚やったとかいろいろ言いますけど、
うん、
でここに10万人近くおったわけですよ。
すごいですよね。
バカじゃない。
長渕さんはすごいですよ。
いや、すごいですよ。長渕と矢沢と浜翔。
うん。
で、まあもちろんサザンもそうですけど。いや。まあまあ、こんなこと言うと怒られますけど、うん、いなくなった時のロス感は半端ないでしょうね。
そうでしょうね。
僕、今までそういうのって全部上の世代の話だったじゃないですか。うん、ある意味。だからまあまあ、そういう有名な人がお亡くなったって言っても、やっぱちょっと違う。ところやったんですけど、な尾崎豊がいなくなるのとまた違いますからね。こういうの一緒に人生ほぼ歩んできてますからね。
多分ね、
サザンとかハマショーとか
A ちゃんもそうかもしれないですね。
A ちゃんはちょっと
想像できないですけど、
ね、想像できないですね、
うん、まあまた A ちゃんのモノマネするやつが A ちゃんを引き継ぎそうな気がしますけど、
そんなルパン三世みたいなことにならない。
いやいやいや、野沢雅子と同じように
いけるの？そんなんでいけるの？
いや、みんなだから、やるわけじゃないですか。もう、プレスリーのマネしてる。
まあまあ、もちろんね、ビートルズ買っていますから。
ああいう様式美になるんじゃないですか。
いや、俺、実は A ちゃんのライブに行ったことがないんですよ。
うん、
サザンも長渕剛もあるんです。んで、まあ、浜翔はもちろんあるんですけど、ちょっと A ちゃんは、やっぱり、見ときたいな。
元気なうちにね。
うん。もちろんまだまだ元気ですから、全然安心ですけど、うん、いやでも一時期ね、その桑田さんがちょっとがんっていうのでちょっと病院で入院された時とかやっぱり心配しましたからね、
うんうん、
来年またツアーやるんで安心してますけど、あ、やっぱりちょっと A ちゃんも一回は見とかないといけない感じはしますよね。
そうですね、
うん、ある日あります？
ある日ない。ある日が一番見に行きたいんですけど、
ある日も行きたいですよね、
うん、
である日は意外とまだ小さいところでもやってくれるじゃないですか、うん、地方の体育館とかでもやってくれるんで、行けるチャンスもあるかなと思ってるんですけど、そのうちと思ってるうちに、 もう高見沢さんも還暦過ぎたんでしたっけ、
う
ん、
もうずもとの前
ですよ。その前ですよね。日本で一番美しい還暦ですよね、あれ。
いや、見たい。いや、
ある意味も見とかないといけない。
もう立派だと思いますよ、多分。
だからそう考えると、うん、スキマスイッチとかまだ若いですから。
いや、そう。
うん。全然、隙間。
でも、多分、今のその JWAVE のライブに絶対ないと思うけど、うん、アルフィー来て、ホストのディスタンス歌ってくれるだけで、
いや、それはね、
すっごい盛り上がると思う。
全然違いますよ。
やっぱり。
昔、サザンのライブに、うん、あの、仮面被った人が出てきて、パッて仮面取った瞬間に、まあ、あの、よくあるんですよね、サザンでは。あの、仮面取ったら、福山雅治やったりとか、うん、で、その時は、横浜の時は、西城秀樹やったんですよ。で、そのままギャングマンですよ。
めちゃめちゃ盛り上がります
。めちゃめちゃ盛り上がりました。はっきり言ってその後の3曲ぐらい。
もう、
ちょっと、
場を乱された感じ。
ちょっとやっぱりね、
空気おかしくなった。
空気が、まだ西城秀樹の空気そのまんまでしたもん。
うん、でもまあ、それも含めて楽しいですよね。
まあもちろんね。うん。まあもちろん、桑田さんはね、自分らは歌謡曲、ベスト10出身っていうのがあるから、うん、そういうことを平気でするんですけど、うん、でも、ザ・ベスト10フェスとかやったら。
だから、それが本当は、うん、今何音楽の日とか。
まあね。
今なんか24時間テレビなのか音楽の日なのか。
なのかよくわからん。
夜中になんでこれアニメの歌手歌ってんねやろみたいな。
昼からずっとやってますからね。
あれ、よくわかんなかったんですけど、うん、あれそういうシステムになってたんですね。
そういうシステムになってるのになってるんですよ。ね、まあ、とりあえずなんか桜井翔さんあたりがなんかこう司会やってるとなんか音楽の日なのかなっていう。
あ、まあそうなんだみたいな、
うん、
本当は僕らは一般の入場できるんであれば、うん、ずっと品川プリンスホテルで、うん、飛天の間からのあの何 FNS 歌謡祭とかやってくれたらいいんですよね。
いや、それこそふもどっぱらでいいんですよね。
FNS 歌謡祭フェスをやってくれたらいいわけですよね。
フェスをやってくれればいいわけですよね。まあ、ふもどっぱらが大変やったらお台場でもどこでもいいんですけど、
うん、
じゃあ僕は、まあ、早見優の時はめっちゃ踊りますけど、ちゃんと、その前後の石川秀美とか堀ちえみの時もちゃんと踊りますよ。
多分それは歌謡曲になったら、やってくれるんですよ。
うん、そう。だから、もう、もちろん別にね、セイント4から何か全部ちゃんと、
セイント4から
応援しますよ。少女隊から。
何そのマスターリーズリーグみたいな。
いやいや、いいじゃないですか。
みたいな。でもそういうことか。
いや、まあ、そんだけその年齢層が高いフェスがいけるんだったら、うん、ザ・ベスト10フェスとかも全然ありでしょ。
やればいいんですよね。徹子さんが若いうちにもう。
やったらいいじゃないですか。ホリチームと早見優の時になんかあの、舞台装置に線路並べたりとか。
いや、やってほしいな。
それぐらいはできる。あ、松本いいよか。ホリチームじゃないわ。
で、でまたマッチも出て、
そうそうそう、う
言ったか言ってないかわからんけど、モノマネのテンプレートにさられている、うん、黒柳さん
ってやってる、なんやったらアキナと一緒にセッティングぐらいの上着は持ってもらうぐらいのことはしてもらっても全然構わないんですよ。
みたいな。
なんかベスト10やったら別に黒柳さんも久米さんも出てくれるでしょ
う。でもそれよりやっぱライブで見たいですよね。
ライブで見たいです ね、
はい、テレビ画面じゃないよね。
うん、
ライブで見たら多分涙流すかもしれない。僕ユニコーンのあの人みたいに。
それ夜8時ぐらい、このふもとっぱらで夜8時ぐらいで富士山うっすらと見えてる中で、うん、久保田早紀の異邦人とか聞きたいじゃないですか。
ああ、いいですね。
マドンナたちのララバイとか、うん、そういう、そのあたりのやつを。
やっぱりね、その辺のね、もうすごいベタな曲聞くと、すごくその翌日ぐらいカラオケに行きたくなる。
いつきひろしも来るんですけどね。これはもうしょうがない。ベスト10だから、
しょうがない、しょうがない。
細川隆といつきひろしは来るんですけど、
くる
まあまあ、それもいいですよね。
いやー、見たいな
ー。だって北酒場とかは別に俺全然ありですよ。
うん、まあでもそれだってミュージックステーションのあの、やつを観覧しに行けばいいんですよね、多分。
いや、でもあれってこう、写真で跳ねられたりとかしないんですか？
え、写真成功あるの？
結構綺麗な子が並んでたりします、
ね。前の方に、ね、
前の方に、
うん。まあまあ、それは仕込みかなんかわかんないけど。
うん。
そうか、まあまあ、だから、アニュイな歌手だから、のフェスだから良くなかったってことなのかな？
いや、良くなかったってことはないでしょ。良かったでしょ。
良かったんだけど。
うん、ね、まあ眠たい時間ももちろんありの。
6時間だからね。で、また言われるわけですよ、うん。寝てたでしょ。
あ、奥さんは 寝ずにずっと。
寝ずに。ちゃんと真面目に全部おしなべて聞いて。
で、拍手も C の盛り上がりの。
偉いな、お前って。
偉いですね。
偉いな、と思う、うん。本当に。
まあ、俺は無理ですね。
僕も無理。
うん、まあ、 それでもね、うん、一回吹奏楽の夏のコンクールとか行ってもらえば分かるんですけど、うん、朝から晩まで、コンクールの指定曲をやるんで、課題曲やるんで、ずっと同じ曲やるんです
よ。辛いね。それは辛いな。
それに比べたら全然いいと思いますよ。で、うん、それは各高校、各中学、個性はありますけど、うん、基本課題曲なんで。
辛い。
それに比べれば、全然大丈夫。
なるほど。
うん。
まあ、ということで、ふもとっぱらだからね、また誰かがコンサートやってくれる日が、来るかもしれないですね。
なんかすごいさっきから音楽の音がするんですけど。
真後ろで、多分誰かがかけているんですよ。うん
まあ、夏のキャンプ場ですからね、うん、何でもありですから、ね、
何でもありです、まあ、ちょっとひょっとしたら今これ雨降ってくるかもしれないですね、ちょっとだいぶ曇りが、
ああそうですね、うん、じゃあ雨降る前にテントを張って、
そうですね、
でちょっと富士宮まで
焼
きそばと食料の買い出しに
行ってこようかなと、
久しぶりに今日もビール飲もうかなと思って
る、ああ、そうなんですか、
暑いじゃないですか、だって、
まあね、そういうことで、まだまだこのとっぱらシリーズは続きますよ、それで皆さんおやすみなさい、
さよなら。